ラジージ。
はい、皆さんこんにちは。ラジージ DJ の内藤孝之です。今回ついに42回ということでね。前回が41回、次が43回ということでね。いやー、ラジージもね、ここまで続くとは思わなかったからね。ねー、ラジージ聞いたことない人もいるみたいですけどね。だいたいこうゲストに呼ぶ人ってラジージ、あ、俺聞いたことないわっていう人が多くて、前回ここに、まあゲストじゃなかったんで、ちょっと遊びに来ていた方もですね、なんか、まあ編集して削っちゃったんだけど、編集して削っちゃったんだけど、ここでね、突然、え、ちょっと待っていいって、ラジージってこんな番組だったのとかって言ってきて、内藤のことだからもっと緻密に番組構成を考えてるのかと思ったら、すごいフリーな番組じゃんとかって言ってきて、あ、え、まあそうなんだけどとかって言ったら、これあれだよねって、ここにもしもお酒があったら差し飲みだよねとか言ってきて、うん、あー、まあそうかもねとかって、で内藤がなんか自分の好きなことか可愛いことかをここに呼んで、こう二人でラジージとか撮ったら、そういうのっていいのみたいなことを言ってきて、いいんじゃないかなとかって思ったんだけど、でもよく考えたら僕ね、このラジージって実は女性ゲストが全然出てなくてね、女性ゲストがこれまで出たのが何人だ、ゆかりん、あやみん、おぎちゃんさん、かりーな、うん、あと誰だ、ゆうこりん、あとわしこ、6人ぐらいしかいないの。
結構いるじゃない。
でも42回中6人だよ。
まあそうですね、
うん、ちょっと少ないんじゃないかなっていう気もしてて、
うん、
ね、もっとこう女性ゲストをね呼んでって楽しくイチャイチャやるっていう
の、
イチャイチャ
想像できないな。
え、いや、だからこうペアシートみたいな感じでね、こんな距離離れたいね、うん、
ああ
わかるかな。
わかるわかる。
なんかこうか、こんぐらいの肩寄せ合うぐらいの感じでやって、
あ、もうちょっと肘当たっちゃうよぐらいな。
そうで密着して一個のマイクで喋るみたいな。ごめんね、今日マイク1個しか使えないんだとかって言って。
ああ、なるほど。
そうそう。まあでもこれ聞いてる人が出たらもう全く意味がないんだけど。そう、1個しか今日はマイクは使えないんだよねとかって言って。
いいんじゃないですか。
うん。で、ちょっと反省会するからこれからご飯食べに行こうとかって。
したこともない反省
会。そう。一回もしたことないんですよ、今。っていう感じでやるみたいなね。
ほー。うん、なんかいいんじゃないですか、機会というか、そういう機会ができるのは
ね、え、いいよね。僕はもっとこれを活用すべきだったなって今更ながらにちょっと思ったね。そうか、そうは思わなかったなとか思って。
ゲストだって呼んでないんですよね、だから。
ん？
だから誘ってないから、
うん、
そんだけしかいないんじゃないですか。
女の子？
というか
ゲスト自体を、
はい、
ゲスト自体はでも2回に1回ぐらい。あ、じゃあ自己紹介お願いします、今日のゲスト。
あ、はい、西山優です。
はい、西山くんでーす、はい、丸毛の人ですね。
丸毛の人、
はい、そうだから、いや、ゲストはね、なんだかんだってこの番組結構出ていて、2回に1回ぐらいゲストいるような気がする。基本男ばっかなんだよ、
うん、まあ楽ですしね。
そうだね、やっぱ女の子呼ぶとなると、うにゅうにゅうにゅう女学院から呼ばなきゃいけないから、うにゅうにゅうにゅう女学院からこの山の上に登ってこさせるのはちょっと気が引けるっていうのはね、まあ、僕基本こっちのスタジオ使いたいから、山の下スタジオより山の上スタジオの方が好きだから。
いや、俺もここ来てみたらすごいいいところですよね。
ここはね、なんだか言って環境はそれなりにいいんで、しかも、うん、地仏島から近いからさ。
そんな行きます？あそこ俺そんな使わないんですけど。
え、地仏島？あ、使う使う。
使えます？
うん、
うーん、
まあ、地仏ってのは僕らのね、ふるさとなんだけど。ふるさとだよね。
ふるさとという名ばかりの、なんだろう、墓場みたいな。
墓場みたいな。まあ、沼だよね、沼。
まあ、
ここに足を取られてしまったがばかりにみたいなね。
もう抜け出せないし。
抜け出せないみたいな。
うん、
ねえ、地仏ね、もう頼むからね、先生をコロコロ変えるのやめてくれよみたいな。
確かにそれはあります。
ねえ、そういうのあるけどね。
まあ、 確かにこっちのスタジオの方がいいって言ったら、まあ山の下スタジオの主からなんか言われそうですけど、
うん、まあいいっていうかあれなんだよね、なんだろう、こっちの方が広いかな、ちょっと気持ち、
うん、
あとここのスタジオは物が少ないから、
あ、
うん、割と快適に感じるのかもしれないね。
そうですね、
うん、まあそんな感じで今回は西山優子を迎えてお送りする今回のテーマ、
テーマ、
テーマ、テーマは何にしようか。
テーマ確かに決めてないですね、うん、
なんかね、前回は坂間がゲストだったんだけど、
うん、
坂間が至急に俺携帯電話について語りたいんだけどとかっていうのを無視して、はい、あの、うん、インターネット上のね、大手小町っていうサイトから無理やり相談事を引っ張ってきて、それを俺たちは解決するっていうのをやったんだけど、
はい、
やっぱり坂間はどうしても携帯について話しかったらしくて、
はい、
最後の7分ぐらいずっと携帯について喋った
携帯、
そう携帯、
あ、でもなんか語りたいものは確かにあるっちゃあるんですよね。
なになになに、
俺最近カバンを変えようとずっと考えてるんです。
あ、いいテーマだねそういうモノ系っていいよね。あのね、モノ系のテーマ結構久々だよ。前ね、
はい、
前ね、そう、前だいぶ前にとある人をゲストに呼んで、はい、まあ、OB さんなんだけど、はい、僕の欲しいものっていうテーマでやった時に、はい、僕机が欲しいっていう話で机トークに持ってきたかったのに、
はい、
最終的に SM の話になっちゃって
なるほどなるほど、うん、
やっぱり、いや、でも皮は痛いとか後になるとか、
そういう話やったんですかね。
え、
やったんですかね。
さあね、という話になっちゃっていいね。じゃあ今日のテーマはカバンとかその系にしよう。カバン系、うん、
いい
ね、いい、カバンか。カバンは何、なんで欲しいの、カバンが。
カバンですか、うん、なんかなんだろう、
今使ってるそのカバンは嫌なんだ
っけ。こいつ、こいつですか、
うん、
こいつも破れてますも
ん。そのカバンね、まあ、外見なんて言ったらいいのかな、メッセンジャーバッグじゃん。
あ、メッセンジャーバッグに近いですね。
近い感じのトートバッグをメッセンジャーバッグとアイノコみたいな感じで、
うん、でしかもなんか革素材で、
うん、
なんかデザイン的にもなかなか気に入ってるんです
けど。だよね、結構 がっちりしてて男のカバンっていう感じでね、
うん、
うん、ペンとかに載ってそうな雑誌だよね。ペンとかになってそうなカバンだよね
確かに確かに、う
ん、そんな感じの割といい感じのカバンを持っているにもかかわらず、
かかわらず、
うん、飽きた、
飽きましたね。
飽きたか。カバンって確かに飽きるよね、うん、僕はその使ってるカバンもさ、もう1年以上使ってるんだけど、
うん、
し、白、僕のカバンに白くて、
うん、
こう青いラインが入ってる、まあなんていうの、ショルダーバッグなんだけど、
うんうん、
それも結構買った時は気に入っていたんだけど、もうボロボロになってきちゃって、しかも白って汚れが目立つじゃんすごい汚れ目立つんだ、そのカバン。
こいつですか。
そう、
シワ寄ってるし
そうそう、扱いがひどいからちょっとそろそろ買い替えなきゃなとかって思ってはいるんだけど、
うん、
どんなのが欲しいの。
俺はなんだろうな、だからなるべくちっちゃい方がいいんですよね。
あー、もう、
もう
教科書たくさん持っていくこともないし、
持っていくんですけど、だからカバンと教科書また別にするために俺はなんかあの、なんかあるじゃないですか、
ビニール、
そうそう、ビニール袋の、
うんうん、
あれを
ピリピリするやつでしょ。
そう
あれなんか各大学生は分かると思うんだけど、何なんだろうね、あれ流行ってるのね。
そう、
ユニバーシティオブ東京とか入っててさ、
ザーがつくんですね。
そうそう、
ザーが、何がザーユニバーシティだって思います。
持ってるやついるよね。
います。え、この大学にですか。
そう、
はぁ
どんだけコンプレックスだとかって思ったんだけど、いるいる、私物にいる、
私物に、
うん、
は
ね、でそんなのあれを持って、その代わり普通のカバンには自分の私物だけ入れるみたいな。
そうです、
手帳と、なんだ、携帯と、
携帯、あとは
メモ帳と、
メモ帳、
デジカメと、まあ、ペットボトルぐらい入ればいいかなみたいな。
うん、
そうね、俺もね、そのカバン買うときにもう一個悩んだやつがあってそっちは結構ちっちゃいんだ、ちっちゃいカバンなんだけど、うん、
いいんじゃない、
デザインがすごく良くてすごい悩んだんだけど、
はい、
でも去年の段階だからさ、あー、でもまだなんかノートとか持ってきしなーとか思って、教室とかもあるしなーとか思ったから、それにしたのね。まあ結果的にそれは悪くなかったんだけど、あっちを買っておけばよかったかなって思うときもたまにある。
そうだ、なんか買うときに迷ったら、なんかあっちも良かったのかなって思っちゃうんです
よ。思っちゃう
よ
ね。
いろいろあるんですよ、カバン以外にも。あとサングラスも買ったんですよね。
サングラス買ったの？
サングラス買いましたよ。
なんで？あ、海だから。
海で。
うん、
なんか割となんか
必須だもんね、ヨット男には。
なんですかね、うん、なんか、まあ、かっこいいしと思って、
うん、
2万です
高いねでもちゃんとしたやつなんでしょ。
ちゃんとしたやつです、
うん、
それでまあなんか最近お金パンパンパンパン使うんですよ俺、
うん、どんどんなくなっていく、
どんどんなくな
って。あでもカバンとかもいいもの買おうと思ったら結構値段するじゃん。
そうなんですよね、うん、だから俺これデザイン気に入ってたんだけど、
うん、
また別の感じがいいかなって感じなんですよね
今いくらぐらいの欲しいの。
いくらぐらい、
うん、
なんか予算的になんか1万以内で抑えたいな、抑えたいんですよ、
うん、
ただ、うん、見ていくと、
うん、
まあ異常になっちゃうみたいな、
うん、俺今っていうかね半年ぐらい前からずっと欲しいカバンがあって、
お
ただ 6万ぐらいするんだよ。
買って
ちょっと高いんだよね正直大学生が持つカバンにしては。
そう、あそう、その大学生っていうなんかあれもあるんですよね、
うん、
俺一応学生なのにこれ以上いいのかなみたいな。
そうそう、俺の欲しいの水色でね、
うん、
水色ってとこがまず惹かれて、で割とこうなんだろうな社会人の持つようなあのショルダーじゃない、あのブリーフケースみたいな感じなんだけど革なのよ、はい、
うん、
で結構柔らかい革なんだけど中作りがしっかりしてて、
うん、
水色と黄色とかなのね。結構なんかポップな色使いじゃん。
黄色、
黄色っていうかまあ黄色っていうのかな黄土色っていうかな、そういう感じの、まあ、革部分がそういう感じになってて外枠がね、うん、であの内側が水色、内側っていうかそのデザインなんだろう、そこのだからこうライン部分っていうのその外枠の部分がそういう色で、この表側のこう貼る部分っていうのが水色っていう感じで、
ほうほう、
なんだけどすごいポップじゃん。
うんうんうん、
いい。俺来年はそのカバンを持って研究室に行きたいなってそのカバンに超派手なアロハシャツとか着て、こう麦わら帽子もつけて、アイスとかつってこう研究室に入っていくみたいな。こう他のみんなが結構きっと地味な格好してるじゃん絶対。
うん。
の中で僕はそういうカバン持って行くみたいなことをしたい。
浮きたいんですか。
浮きたい。いやもう浮いてるからここまで来たらもう海面まで顔出したい。
なるほど。
要求はねあってね。
そう、うん、そうか。でもあのが蚊には合わない。
こう真っ白なシャツとか着て、
うん、
で下すごい派手なパンツにして、
うん、
サンダルでそのカバンを持って夏にね、で暑いっすねとか言いながら。
ああ。うん、ま
あ、シャツの下はタンクトップとか着てて、
うん、
いやあっつあっつって そんな感じでこうパソコン打ちたい。
なるほどなるほど、うん、なんか想像できるのがあれなんですよね。やっちゃいそうな内藤さんなら、
うん、いるよ絶対やっちゃいで浮いてるみたいな、周りのみんなが普通の格好してて、
うん、
だあいつみたいな感じで、院にも行かないくせにみたいな顔で見てるみたいな
もう結局行かないことにしたんですか。
多分僕は行かないね、今就職活動してるから。
なんかやってましたね、あのなんか履歴書じゃないけどあんなん書いて、
あそうそう書いてね、やってるからね、エントリーシート書いてってるから。
うん、
まあね、そうカバンって言ったらポーターとかって好き。
ポーター、
うん、吉田カバン。
吉田カバン、
うん、後期じゃないよ
分かんない分かんない。でもあんなそんなに好きじゃないです
か。俺大っ嫌いなんだよあれ。
なんでですか。
なんかね、あのポーターって書いてあるタグが好きじゃなくてうん、これなんかポーター持ってる人多いから、はぁとか何言ってんのとかって言って実際に怒られたこともあるんだけど、
はい、
でもどうしてもあのなんか縫い付けられてるタグが嫌いで剥がしたくなってきちゃう。
ああ、
うん、でもあれ剥がすとこう糸を取った跡があるから剥がさない方がいいに決まってるんだけど、
うん、
なんか嫌なんだよねああいうの。なんかそれとなくそのブランド名が分かるのが嫌なんだよ僕。
そうなんですか。
そうそうそう、隠してたんだよそのブランド名とか。むしろ
おなんか珍しいというか、
うん、なんだろう、なんか例えばそのカバンも一応ブランド物なんだけど。
あ、そうなん
だ。そうそうそうそう、グリップスっていうカバンのメーカーなんだけど。
へえ、
うん、でもどこにも書いてないっしょ。
はい、
それがいい。
それで選んだ。
そうそうそう、なんだろう、こう例えて言うならこうジャケット、すごい地味なジャケットを着てるかと思いきや、
はい、
こう内側に竜が書いてあるみたいなスカジャン逆バージョンみたいな、そういうのに惹かれるんだよね。
へえ、なんかまあ分からんくもないですよ、
うん、
分からんくもないですけど、俺全面に出したいんですよ。
ああ全面に出したい派か。
竜書いてあるんだ、竜をなんかもう
外にこうガー
ッガーッて、なんか
俺はこうチラ見する嫌らしさみたいなさ、 こう脱いだ時にあっ優がいるみたいな。
あ、なるほど。
そう、こうハンガーにかけた時にあっあの人のジャケット実はあんななんか細工があるんだみたいなさ。
おお、
そうそうそう。
いや、チラ見の方が好きなの。
チラ見の方が好きだね。
チラ見
ガンビアのチラ見の方が好き。チラって見えるがいいんだって絶対。なんかそれ、それそのもの自体をこうバッて見せられても正直そんな興奮しないじゃん。
ああ
うん。やっぱりチラリズムだよ、うん、チラリズム。
まあまあ、うん、
うん、覗ける感覚っていうの
はチラって感じ、
チラって感じ、
一瞬一瞬ふわってしちゃう時にパッて見て、
そうそうそうそうそうそうそう、だからこう婚欲よりも覗ける女の方が楽しい。
覗き、
そうそうそう、そうそう、それもこんなちっちゃいなとかからちょっとチラって見えるぐらい。
あ
がこう男心をくすぐるんだって、はい、こう堂々とこう普通にパーンとかって感じで入ってくれても困る。
むしろパーンってやつダメですよ。
って感じで、えいっって言って入ってこられても嫌じゃない。
嫌ですね、ほんと。そんなやつもダメだもん。石投げてやりたい。
いるかもしれないよ、世の中広いからね。
じゃあ一人一人石投げてやりますよ。ピュピュって。
そうそう。あ、俺今時計も欲しくてね。
時計、ああ、わかります、時計わかります、
うん。
時計ね。
その時計は
これは、あれ、スイスミリタリー。
へぇ、
割といい時計。
時計いいね、いい時計持ってて。僕、時計海で落としちゃってさ、この間。あの、夏に。ウィンドやってたのよ、ウィンドサーフィン。
おぉ、いいじゃない。
一応僕、ウィンドできるから。
できるんですか？
できるよ。
へぇ。
俺の親がインストラクターだったから。
かっこいい。
かっこいいっしょ。かっこいいでしょ。もう一回言って、もう一回言って。
かっこいい。
うわ、寂しい。
男一人に言われ
て。ね。いや、でもね、そう、ウィンドウ一応たまにするんだけど、ど下手くそだよ、でも、正直。
いや、いいと思いますよ、うん、あんな
の。ただ、あの、やるんだけど、音、ぶつかっちゃってさ、
うんうんうん。
あの、ガーンって言って、ちょっと、僕は交通法規を無視してたんだけど、相手側に火はないんだけど、ぶつかっちゃった拍子で、はい、時計をね、引っ掛けてたんだよ、僕、あの、
あ
ーセール
の、ね。あ、わかります、わか
ります。引っ掛けてて、その時気づかなかったんだけど、バタン倒れちゃって、方が。
はい。
で、まあ立てるじゃん、はい。で、また帰ってきた時に見たらなかったから、ああ、あの時に落としたんだなーとかって思って、それ4月に買ったばっかりの時計だったのね。
はい。
8月に落としちゃって。
え、てか、それなんですか、普段の生活でも使ってる
時計だったの？使った。ちょっとショック大きかったね。ああ、みたいな。
それはもうなんか、うん、
正直高くない時計だったんだけど、そんなにね、はい、でも気に入ってたから、限定モデルだったんだよ。
あ
ー、うん、あーとか思って。
いや、わかりますよ、なんかいろいろ海に落とすっていうのはよくわかります。
何落としたことある？
落としたサングラス落としました、まず。
え、2万円のやつじゃないやつ？
じゃないやつです、うん、8000円ぐらいのやつ、うん、俺それをなんかだからちょっと新しいのを買うのをためらってたんです。
なんかあれやんないの、これをかけるやつ、首から下げるようにこうサングラスをさ、
あ、そうです、
ゴム紐みたいな。
だからそれを前はやってなかったんです
よ。ああ、
今はやってます、ちゃんと。
あれやんないって結構無謀じゃない、海出てて。
うん、そうなんです。それをなんかもうこの何ですか、ストッパーっていうのを意識しすぎて、そうそうそう、もうあいつで大丈夫だみたいな、そしたらダメだったっていう。
はっ、ああってあるよね、本当に。ああ沈んでくわーみたいな感じだよね。
で、なんかその取りに行かなきゃって思うんだけど、もういいじゃん、いいよっていう自分もいるんですよね。
め
んど
くさいみたいな。もうしょうがないよこれみたいな感じになっちゃう。
その2人が葛藤して後者が勝ったみたいな。
やっぱ2万円するサングラス持ってたら絶対それしないよね、落とさないようにするよね。
もう絶対、もう
そうね。俺もサングラス欲しくてさ、今年の夏に、
うん。
まあ某 N 君と一緒にね、見に行ったのよ。
某 N 君。
ね、寝てるさ。
某、いや、名前出さなくていい。
一緒に行ったんだけど、はい、あの、二人でサングラス選んでて、はい、ちょっと怖いやつにしようぜって言って。こう、今年の夏合宿で、御宿行ったんだよ。
うん。
御宿って結構、あの、海の町だからさ、あの、まあ、海の男たちがいると。
はい。
うん。気性も荒いということで、まあ、僕はほら、一年生たちを守ってあげなきゃいけないなと思ったわけ。
何を勘違いして。
そうそうそうそう、勘違いしてしまってね。で、だったら、まあ、やっぱり外見から脅していけばいいみたいな感じで。
なるほどなるほど。
マフィアみたいなサングラスを買おうぜ、つって。
こうい
うやつじゃなくて、こんぐらいのね、丸い。 こう中国人マフィアとかがつけてるような、
はい、
なんて言ったの、直径、
わかりますわかります。
直径4センチぐらいの、綺麗な円で、こう、ピッとこうくっついてる。ほんで丸メガネみたいな。でも、こう真っ黒で、顔が、なんかもうほんと、やばいじゃないの、この人みたいな。顔パイパイみたいな感じの、そんなサングラスをね、見つけたのよ。それで。
あったんです。
横浜で見つけたの。
はい。
で、1万ちょっとだから買おうかとか一緒思って、つけて、うん、2人でこう、俺結構これ怖いねとか言ったら、いやなんかほんとシャレになんないですよとかって言われて、逆になんかそういう人を呼び寄せちゃうんじゃないですかって言われて、確かにその危険はあるみたいな。このサングラスをつけて、アロハシャツを着て、
はい、
なんかこう肩をちょっと猫背気味に歩いてたら、逆に地元の人たちに不信感を呼んで、なんか怪しい連中が歩いてるみたいなね、うん、別のとこから攻めてきたのかもしれないみたいな勘違いされるのではないかと思って、やめたんだよね。
そんなにだったんですか？
ちょっとね、確かに俺も、あ、なんか迫力一気に出るなーとかって思ってた。たかだかサングラス一個で。
そうなんですか。
うん。
いや、いいんじゃないですか。ヤクザ。
ヤクザっぽい感じ。ヤクザナイトはね、ちょっとなんかタトゥーシールでも貼ってさ、
おー、う
ん、千手観音でも背中にちょっと貼って。
それで海。
そうそう。あ、みんなちゃんとやってるかみたいな。あんま沖まで行ったらあかんでとか、なんか関西弁みたいな感じで。
いや、近寄りたくないな。
でも、海ってよくいるよね。
いますか？
俺、今年何回か海遊び行ったけど、一回やって、テント張ったとこの、はい、すぐ隣のとこに、
はい、
その筋の人たちが、来ちゃって、たくさん。
うん。
うわーとかってみんなで結構、でも移動したら移動したらちょっとさ、なんで移動するねんって言われたら困るし、
あー、
うん、俺たち来たからって移動すんねみたいになったら嫌だし、
確かに、
かといってボールとか飛んでったら怖いしで、
はい、
うちら人数多かったんだけど40人ぐらいいたからまあ大丈夫だろうってことになったんだけど、
はい、
でもちょっと怖かったね。
40人対3人ぐらいですか？
8人ぐらい
負けじゃないですか？
え？向こうの？
向こうの勝ちですよ、もう完
全に。あ、勝つかな向こうが。
こっち勝てると思いました。
いやー、40対8、いやだから言っちゃうトントンかなみたいな。
ああ、トントン。
うん。まあ、男の方が数多かったし。
おー。なかなかいいんじゃないですか。
うん。いい勝負いけるかな、みたいな。まあ、ボールは飛んでいかないように気をつけたけどね。
まあ、全力でそれは。うん。まあ、ビビりですから
ね。うん。いや、海多いよ、絶対。
海は、何ですかね。カメラ持ってる人多くないですか？
ああ、盗撮
に限らず、まあそれがメインですけど、
うん、だって俺だってデジカメ持って歩いてるからさ、ある意味盗撮してると勘違いされたら終わりだもんね。
確かに、
うん、
江ノ島とはすごかったですもん。
江ノ島はひどいね、
あれはもう、うん、何なんだっていうぐらいこうなんかずらーって並んで
て、しかもビデオカメラ撮ってる人いない？
ああ、いましたいました、うん、いました、
いるよね。
もうあれはダメでしょうっていう感じの、うん、
こう水着の食い込みとかにこうズームアップみたいな感じでさやってるじゃん、
うん、
うん、よくないよねあれね。
なんか楽しそうですけど、
俺あれにもあんまり興奮しないんだよね。
チラ見じゃないから。
そうじゃあ水着もチラって見るからいいんだったら、そんなさカメラとかで撮っても見返さないって絶対、
うん、100%それは絶対言えます。
そんな時間ないって悪いけど何やってんのって感じじゃん。
相当暇なんですよ、
ね、相当暇だよね。あれを売るのかな、やっぱりこう裏ビデオとかの感じで
売るんですかね、売れるんですかね。
いや買う人いるんじゃない、素人ものじゃないけど。でも全然こう手ぶれしてるしさ、
うん、
ハイビジョンカメラで撮ったなら別だけど
本格的だ、
そうって思うんだよね。
いや確かにそうです
ね、うん、納得できないね僕はあれにもね
じゃどうやるのがいいんですか。
どうやるって、
どうやるっていうか、内藤さんの好みは何ですか。好きなものというか。
好きなもの？
俺何を言っているんだ俺。
え、だからあれ、なんて言ったらいいのかな、どういう感じで見るのがいいのかってこと。
あ、それでそれで。
だからチラ見だって。
チラ見、
うん、
どのレベルなんですかチラ見って。2秒ぐらいですか？
5、あ、5、3秒
3秒
だから今やるよ、
はい、
こうやって みたいな感じ。
いや、絶対二度見したいじゃないですか。
そう、二度見基本。だから、あみたいなさ。
あ
こう、一瞬視界に入るわけ。で、
今のは、
いいかも、みたいな感じで、こう、クイッて見て、あみたいな感じ。恥ずかしい、みたいな。
いや、なんかすごいわかりますね、それ。うん
そういうのがいいんだって。
うん。うん。うん。わかります。すごいわかります。
ねえ、ほんとね。時計はどうしたのかもし
れない。時計、うん、なんか、だから今これは針なんですよ、普通に。
うんうん。
なんかデジタルいいなって思って。
あー、なんかこう、でもさ、今流行りの時計とかこう見ててさ、
はい、
これどうやって時間読むんだろうみたいな時計たまにない
ああ、わかりますわかります、うん。なんか、たくさんついてるやつですよね。
いや、あとドットとかがなんかこうさ、点滅しててさ、デジタルで。
え?なんすか
ドットとかは点滅してんねや。
ああ、はい。
たくさんマスがあって、それで時間表してるらしいんだけど、はい、さっぱりわかんないね。なんだこれみたいな。
なるほど。
俺ね、シンプルな時計が好きなんだよ、シンプルなやつ。
シンプル。
うん。
だからアナログ時計ですか?
アナログ時計で、それでもあの、特にあれ、なんて言ったらいいのかな。あの、たくさんないやつ。気圧計とか、
はい、
温度計とか、たくさんついてないやつ。
で、こんなやつですか?
そうそうそうそう。そんなやつで、盤面がもうちょっとこう派手だといいね。盤面は派手がいい。
派手、うん、あの、
こう、
当たる。12とかバーンって出てる感じですか?
いや、というよりも、こう、なんていうのかな、こう、光の当たる角度によって色が変わるぐらいの勢いの派手さ。
あ
そういう意味での派手。
でもそれなんか逆に時間見づらい感じにならないですか?
ああ、どうなん?でも慣れじゃない?
慣れなんです
か?うん。時間は分かんないって意味がないからね、さすがに、うん。そうだけど。ちょっとこう、なんていうかな、派手、シンプルで派手な時計が欲しいね。時計としての機能はシンプルでいい。
あ
うん、うん。なんかちょっとそれで派手。
派手。
うん。
ほうほう。なんかデザイン的にもなんか。
派手。
派手。
うん。黄色とかの時計が最近欲しくて。
また黄色ですか?
黄色。
黄色?
なんか赤い時計とかが前すごい欲しかったんだけど、はい、もう僕の中で赤の部分がもうなくなってきちゃったのね。去年ぐらいまで僕の中でもう赤がすごい来てたのよ。僕の中の前部分で赤、やっぱ赤じゃん、
は
い、みたいな、
はい。
赤がちょっと落ちてきちゃって、
はい、
赤と黄色のが混ざった感じが最近好きになってた、ね。うん、
じゃあ、その後、おそらく黄色が伸びてくるんです
ね。そうそう、伸びてくると。今ね、ちょっとぶつかってるから、こう、はい、グラフ的な感じで。多分これから黄色は勝ってる。でも黄色の時代はあんま長く続かない気がして。
お
うん、またピンクあたりがこう来るんじゃないかな。
ピンク。ピンク。
でもピンクの時計はちょっと男がつけるとね、ゲイっぽいんだよね。
あー、ゲイ。
ゲイ。なんかちょっとゲイっぽいな、あいつみたいになっちゃうから。
そうですね。うんでも時計だけで決まんないでしょそれはさすがに
まあねでもなんかこうサウスパークとかに出てくるとあいつゲイっぽいぜって言われるみたいな勢いだよね
サウスパークにはしたら何でもダメじゃないですか
サウスパーク大好きなんだよ俺
いや俺も好きです俺も好きです、うん、
なんかもうオバマが通った次の日のサウスパークはオバマ登場したらしいよ、
はい、えそうなんですか、うん、
早っって感じだよね作ってたらしいんだけど両方バージョンを、うん、マケインバージョンとマンバージョンをで、オバマが登場して、オバマとマケインが、こうやるみたいな。
おー。
う
ん、
いきなり一発目からそうだったらしい。
へぇー、うん。サウスパークすごいな。
うん。さすがだよね。
うん。確かに。誰が好きですかあの4人の中で。
あ、4人の中で
?4 人え、じゃあ他にいるんですか
俺、タオリーが好きなんだよ。
タオリータ
オリーとかつって。どれどれでも安心でしょとかって。ちょっと待って今麻薬やるからみたいな感じです
似てる
はあとか言ったりさ待って今いい考えが浮かんできたよみたいなさ
似てる
タオリー大好き
タオリー、
うん、タオリーってどんなキャラかって言いますとあのタオルなんですよ
はいそうですよね、
うん、タオルに手と足と目が入って
る、ね、目口もあります、
ね、口もあるで、タイマー大好きだよね、あいつね。
ああ、そう
ですね。いつも、紙、タバコみたいに巻いて、ふぅーとかってやって、目が充血して、はぁーとかって、リップしてて、で、薬ちょうだいとかっていう感じで、ね、待って、今いい考え考えるからとかって言って、こう、薬やって、はぁーみたいな。
そうそう。
ダメすぎなんだけど、でもタオルだし、みたいな。
なんか可愛いですね。
そう、可愛い可愛い。ちょっともうなんかツッコミどころ満載なんだよね。タオルが喋ってる時点でもう異常なんだけど。
サウスパークはなんかいいですよね。
うん、誰が好き？ギャリソン先生。
ギャリソン。ゲイじゃないです
か。ギャリソンまた男に戻ったの知ってる？
え、知らない知らない。
なんか最新シーズンで男に戻ったんだ。
なんでですか？
あのね、ギャリソン先生ってどんなキャラかって言いますと、まず男だったんですよ。男で女が好きだったの。だけど途中で男でゲイになってでその次に性転換して女で男が好きになったんだけど、うん、途中で女で女が好きになったんですよ。でやっぱり男になってゲイ、ま、女が好きになった今。もう全部網羅してる。一周しちゃったからもう。全方面戦ったから。なんかねやっぱりこう一時期レズにハマってたんだけど、ゲリソン先生が女になってやっぱりスレイブ君のことが好きになっちゃって、いや違うな、なんだけど、なんかとにかくね、玉が欲しいとかまた言い出して、
なんだ
で ES 細胞で作れるって話になって、うん、はい、作ってもらってくっつけて、
うん、
男に戻ってた。
てか ES 細胞もなんかあれすごかったですよね、前のやつも。なんか
え、ケニーが死んだ時の回、
そうそうそう。
シェイキーズが、
シェイキーズ、
なんかね、そうケニーっていう子がいつも死んじゃうんだけど、また死んじゃって、その時にこう、あ、もうどうしようもないカートマンっていう頭がいいもう鬼畜野郎がいるんだけど、そいつがケニーを救うためにとかって言って ES 細胞を国会で承認させるんだけど、結局彼がやりたかったのはその ES 細胞を使ってシェイキーズを作るっていうね。俺だけのシェイキーズだとかって言って、シェイキーズの細胞でもシェイキーズの細胞自身で意味が分かんない。
でも結局作っちゃいましたからね。そうそう、彼は
最後でね、うん、素晴らしかったよね、あの彼もね。
あれもいいですよね、うん、だなんかカートマンはなんか鬼畜なところがいいんですよ。
カートマンがさ、上級生の親のミンチを
教える。ああ、カートマンレクターですね。
そうそうそうそう。あれやばいよね。どんな話かっていうと、カートマンとにかく小学3年生にしたら頭悪じゃ働くんだけど、5年生かなんかだよね、あれ。
そうそうそう。
上級生にね、ちょっと負ける回があったね、ずっと。その上級生いつも先を読んでて、カートマンの。で、カートマンがクソファックみたいになる話があったん。やられたぜみたいな。いつか仕返ししてやるからなとかっていう話があったんだけど、その最後の仕返しの仕方が凄まじくて、というか彼の親とかの行動を読んで、彼が最終的に何をしたかっていうと、一字一句間違えずに言うと、彼の親を殺して、ひき肉にして、ハンバーグかなんかにして、彼に食わせる。
そう。
美味しかったかいとかって言って、君が今食べたのは何だと思うとかっていう話だよね。で、あ、オチはそれだけっていうかなり凶悪な回だったんだよね。
そうカートマン、そうだ、そうですよね、うん、えーって言いましたこれ。
俺もうわっとか思って、うわっとか言っちゃったの。うわって転えーみたいな。なんか子馬かなんかのとこに行くのを予想して、で、子馬を守るために殺さして、
うん、
で、その殺したやつの肉で、とかって話だったよね。
そう、そうなんだ。
で、その小学5年生の先輩はなんか、ああああああとかって発狂するところで終わるっていう、ね。
そう、なんか好きなバンドを呼んで、うん、そいつらにも言わせる。
そうだ、そうそうそうそう。あったあった。
しかも勝手にレディオヘッドでしたっけ、
そう、ね、
レディオヘッド勝手に出さして、
勝手に出さして、ね、
しかも悪口だけ言ってさらせるみたいな、う
ん、お前は最低の金玉野郎だってそんなこと言ってたよね。
うん、
カートマンは、でもカートマンって絶対ゲイだよね。
ゲイですか？
じゃあカイルのこと好きすぎるだろ。
なるほどなるほど、確かにそう
だ。なんかカイルっていうユダヤ人がいて、いつもこのユダヤユダヤとか言ってからかってんだけど、何かあるとカートマンはカイルに俺の玉舐めろとか言い出すんだよね。ひどいよね、ほ
ん
とね。
なんです
か？あれ？でもアニメだからさ、向こうの小学生とか見てないかどうかすごい不安になるよね。
ああああ、
アメリカの小学生さ、
一応出ますからなんか、
う
ん、
テロップ出るよね。
15歳以上で、
うん、以下の場合は大人が一緒に見てくださいみたいなね、うんうん、
それで解決するのかっていう話ですけどね。
え、誰が好きなのそれで？ミスターハンキー。
ミスターハンキ
ー。ミスターハンキーはクリスマスの精霊だよ。
深くは言いません。
深くは言わないけど。ミスターハンキーで検索してみるといいと思う。イメージ検索がいいと思う。イメージ検索。イメージ検索。ミスターハンキー。
茶色い細長い。
そうそうそうそう。
で、なんかサンタの帽子。
そうそうそうそう。ミスターハンキーだよーとかって。
タオリとそんな変わんないですけど、うん、
でもミスターハンキーの声はミッキーをイメージしてるらしいよ日本語版は。
あー確かに確かに、うん、そうですね、う
ん、ははとかって言って、
そうだそうだ、
まあんの野郎だけどね
そう、
ミスターハンキーの奥さん知ってる？
いや知らない、いるんですか？
いる、ミスターハンキーの子供たちもいるんだけど結婚して、
あなんか聞いたことある気がする、
なんかねミスターハンキーって子供たちの前だとすごいほうほうほうとか言って言ってすごい精霊を演じるんだけど、はい、家帰ると奥さんにそんなことばっかりやってても何の意味もないのよ、もっとちゃんと働いてよとかって言われるんだけど、ミスターハンキーが僕の仕事を否定しないでくれとかって言ってすごい口論してる
って一応精霊だ
で最後の方でミスターハンキー切れてちょっと痛いやめてよって奥さんの声聞こえてくるんだけど、はい、バシッバシッとだけ家の中から聞こえてきて理解してもらいたいよとか言って
なんかやだな
え誰が好きなの、キリスト？
キリストもいいですよ、うん、俺なんかあのバターズの会好きでしょ
なんだっけバターズの会って、
バターズっていうなんかあのだから神様が5人ぐらい全部集まって、
あースーパーベストフレンド、スーパーベストフレンドって言ってね、なんか新しい新興宗教ができちゃってキリストがなんかね、え、イエスなんて嘘っぱちだよみたいな扱いになっちゃうんだよ、うん、お前なんてどうせ天然しかできないんだろみたいな、水がワインになりましたみたいなことをやってて
魚を増やします、
そうそうそうそう、
後ろ向いて、
そうそう後ろ向いて早く後ろ向いてとかって言ってでこうなんか一生懸命持ってくるみたいな、そういうことやってて嘘っぱちだよとか言われて困っちゃって、でこれは私のピンチですとかって言ってスーパーベストフレンドを招集しなければって言って、スーパーベストフレンドブッダ、ブッダ聞こえますかブッダとかって言って、ブッダとなんだっけ
ムハンマド、
ムハンマドとキリストとあとなんか同郷の老子かなんかと、
ああそう
ですね、あとあれなんかあの向こうだけの限定のなんかな、マークスミス、マークスミスかなんか。あ5人ぐらいと、で、スーパーコンピューターのモーゼがいて、あースーパーベストフレンドとかって言って、
そう。
僕たちは仲がいいんだ。神様は本当は仲がいいんだよとかって言い出して、みんなで肩組んで、イエーイとかってやったっていうね。
そうでしょ。
あの回も傑作だったね。
そう。うん。なんか、ああいう感じのが好きなんですよ、ね。サウスパークで。
そうだね。
だ俺の好きなキャラはトゥーイークですよ。
トゥイークが好きなの？
なんか、トゥイークとかバターズとか。
ああ。え、トゥイークってあれだよね。
あの、カッコカイン中毒。
ああってやつだよね。
カフェイン中毒。
そうそう。
カフェイン中
毒。ああとか。パンツのせいが見えるよとか
なんか。
こう、ケニーが死んだ後、一時期レギュラーになったけど、すぐバターズに、
あそうそうそう。
追われちゃったやつだよね。
そうそうそう。よく呼ばれてね、お前にも飽きたみたいな感じでカートに捨てられるみたいな、
ひどいとか
ってなんか親がコーヒーショップのなんか経営してて、
うん、なんかそうでコーヒーマニアかなんかで、だから小学3年生にもかかわらずコーヒー飲ませまくってて、
そうそう
もうカフェイン中毒になっちゃって
そう
落ち着きがなくてコーヒーを飲まないと精神が安定しないっていうね、
そうそうそう、うん、なんかあの挙取り用がなんか、
うん、かわいい
サウスパークっぽいじゃない、
ぽいね確かにうわうわうわとかって
でバターズもいいんですよ、
バターズはね、バターズはちょっと素直すぎてね、
うんうんうん、
いいやつだからね、
そうだからなんかいいようにあしらわれてるし、うん、使われてるし、う
ん、バターズってラジ28回に出たおかちくんにちょっと似てる気がする、
ああ確かに確かにだから俺も好きなのかな、うん、おかち
素直なところとかねこう人のいいところとかね、逆らえないところとかね、
言えば何でもやってくれそう
だと、ダメだよカートマンとか言いながら
カートマン役誰だ
カートマン、うちのサークルでカートマン、
うんうん、
誰だろうね、いないな、カートマンほどのやつはいないよね、ほとんどがなんかバターズかカイルか
あ
そんな感じだよね、ランディみたいなやつは多いかもしれないね。
え？
ランディ。
ランディ？どんなやつでしょ？
あの、スタンのお父さん。
ああ、まあ、深くは語りませんけど。
うん、ダメ親父。
おー、
うん。お母さんもすごいよね、カートマンのお母さん。
うん、なんか。
スーパービッチ。 結構初期のシーズンの話でカートマンのお父さんが誰だか分かんないっていう話があって、
ありましたね、ありましたね、うん、
この中から選べみたいな5人ぐらいいて
あった、うん、
で結局どれでもなかったみたいなね、
う
ん、
そう
実はお母さんがお父さんだったっていうね。
え、そうなん
ですか。そうそうそう
そう。え、そうなんですか、
うん、生えてるらしいひどい話だけどね、
うん、ダメだな、サウスパーク
サウスパークダメだね、ダメだね、ほんとダメだと思うわ。
なんで俺は小学校の時あれを見てたんだろう。
ワウワウで見てたの。
見てました、見てました、
うん、俺も見てた。ちょっと親には親と一緒に見づらいよね、あれね。
え、てか見てたんですか、親と。
たまに親がいて、
はい、
ちょっとなんかわかんないけど気まずいなとか思いながら見てた。
あ
特に印象に残ってるのがね、親がチャンネル変えた回があって、
はい、
ほらなんか親に対する復讐かなんかで子供たちが病気、
はい、
なんか性病持ちの女の子に女を連れてきて娼婦かなんか、
はい、
歯磨きかなんかさせまくって、
はい、
それで感染させるみたいな話があったじゃん。
知らないです。
知らない。なんかとにかくまあ いつもの4人が大人たちに復讐してやろうとかって言って、
はい、
性病持ちの娼婦を連れてきて、
はい、
なんか口内感染するんだってその病気が。だからこう町中の歯ブラシをこう使わせて大人たちの。で淋病かなんかがうつるみたいな話があって、はい、その時はなんか途中で変えられた気がする。
おお、
こういうのをちょっとみたいな感じ。
よくない、
うん、よくないみたいな。
へえ確かによくないです。
よくないね。
内藤さんが小学生ですか。
そう、俺が小学生の時だね。
そりゃよくないです
よ。よくないねいやギャリソン先生は本当ひどいけどね、うん、
ギャリソンマッコイ、マッケイでしょ。
うん。ゲイト。もう本当内輪の話になるんだけど、あの石原さんと初めて会った時に、
うん、ゲイ。
ゲイ？ゲイって言うから、出たよ本当にいるんだみたいな。
そうでしたね。
ちょっと興奮したね。電気 B。
なんか内藤さんに前だから。なんかマッキーがいるみたいな感じで聞いてて、
うん、
で会ってみて、
うん、
で俺の想像の中では、
うん、
頭でかいって想像してたんですよ、
うん、
でもなんか会ってみて全然違うじゃんって思いながら、
うん、
ゲイを聞いた瞬間に、
う
ん、これかーって思って、
そうそうそうゲイとかゲイ、ゲイって言ってさ、うん、そ
うやたら言うんです
。そうそう、ゲイって本当 OK ですね、ゲイなんだよね、うん、はい、ゲイ、ゲイとかって。
それが
ちょっとね、アメリカ人はこれから困るとかって思いながら。あの、メトロセクシャルの話知ってる？
なんですか？
あの、メトロセクシャルって言ってこう、ゲイじゃないんだけど、
はい、
クールな格好としてゲイの格好が流行る回があったの。
おー。うん、
で、ギャリソン先生とスレイブ君が大喜びして、
はい、
あの、スレイブ君っていうのは、知ってる？
おもちゃね。
おもちゃ。ギャリソン先生のおもちゃなんだけど、すごいマッチョで、
うん、
あの、なんて言ったら SM の格好をしてるド M、
はい、
のおっさんなんだけど、
そう、
あの、あ、じゃああれは知ってるよね、あのネズミの回。
ネズミ？何ですか、ネズミ。
あのネズミの王子かなんか、てかスレーブ君がネズミ食べちゃって。
いや知らないですね。
知らない？ちょっとこれあまりにも不快な話だからちょっとあの聞きたくない。スカトロッポとか聞かなかったらちょっと下げてもらって。
はい、
あのスレーブ君がさ、例えばギャリソン先生は訴訟で大儲けしようって話になって、
うん、
わざとクビになって精神的苦痛って訴えてやるって考えたわけ。
あ、
でスレイブ君に行ってこうスレイブ君をまず教室に連れてくる時点でクビになるじゃん普通。スレイブ君叩いてこうなんかカートマンを叱る代わりに、じゃあ代わりにスレイブ君を叩きますかって言って、スレイブ君叩いたらスレイブ君が興奮するんで、おおとかって言ってもうとかって言って、先生もこんなところでみたいなね。でそのスレイブ君がバターズが飼ってたこうハツカネズミを食べちゃうん、あ、食べちゃうんじゃん、お尻の中に入れちゃうんだよ、
うん、
突っ込んで自分の。そしたら、
うん、
冒険、大冒険が始まる。レミウィンクスっていうネズ
ミだ
った
んだけ
ど、 あ、知ってる、
はいはい、
レミウィンクス、
レミウィンクス、
そうそうそうそう。で大冒険が始まって、
はい、
スレーブ君のお腹の中を腸から胃に向かっていって、あ、大腸、小腸、胃、食道で口の中から最後出てくるみたいな。っていう話があった。
それは。いいのって
いいのいや全然良くないでしょっていう話があって、でもスレイブ君って結構常識人だよね。
うん、
変態なことを除けばでそのメトロセクシャルが流行っちゃって、はい、2人は大喜びして、
はい、
どうですかランディとかって言って、今日一緒にうちに来てスレイブ君とあんなことやこんなことしませんかフフとかって言うんだけど、
はい、
いやーごめんギャリソン先生僕たちゲイじゃないんだとかって言って、うん、そしたらギャリソン先生キレちゃって、何なんですかあなたたちはとかって言って、ゲイでもゲイの格好してとかって言ってゲイ文化をバカにしているとかってキレちゃったんだよで、なんかこう、そのテレビ番組が流行っ、実際アメリカで流行ってたらしいんだけど、そいつらを無理やり出して殺しに行くっていう話があって。
殺しに行く？
で、そいつらを殺したら、中から、なんか、わけのわかんない怪物たちが出てきて、
あ、
こいつらは1000年前に人類を征服しようとしたなんとかクラブピープルだとかわけのわかんないこと言い出して、また話がぶっ飛んでいくっていう、
あ、
サウスパークにありがちな。
ありがち。
うん、
で、なんか今日が大切なことを学んだよ。
そうそうそう。そう、最後にサウスパークのいいところはね、まとめが入るんだよね。今日は僕はすごい大切なことを学んだんだ。みんな価値観はそれぞれあるとかさ、それを否定したりとかっていうのは良くないんだよねとかっていう話とか、よくあるよね。
そう、
うん。人との違いを認めようとかさ、
うん、
なんかこう、ね、優しくしようとかさ、異文化を大切にとか、宗教とかもある、ね、もう心の持ちようとかさ。
そう、ちゃんといいこと言うのに、
うん、
全てがなんか家庭がおかしいから、
家庭がおかしいから、
なんか施設とかも全くないし
まああれがいいんだけどねサウスパークはね。
そうなんですよね、うん、すごいわかります、
うん、そうか。でゆうちゃんは誰が好きなの？
え、誰好き？だから、うん、
バターズが好きなわけやっぱり。とクレイグか。
クレイグ、
あ、トゥイークか
トゥイ、あとはシェフとか。
ああ、シェフね。こんにちはシェフってね。
そう、
よう坊主ども
似てる
よう坊主ども今日はどうしたんだとかって言ってねで、とんでもないこと聞いて、何とかって言うんだよね。
そうそう、
おい坊主ども、そいつはまずいぞとかってまず俺の歌を聴いてくれとかって言って、
あ、そう、シェフはなんか、
うん、
歌う
と情熱的な歌を歌うんだよね。
あとやたら女の人と寝てる
って。そうそうそうそうひどいよねあれね、ほんとね。
なんかとりあえず特価引き換え食ってるから。
そうそうそうそう。でもシェフはいいんだよ。シェフはちゃんと愛してるから。
そう、うん、わかりますよ、
うん、シェフは何であんなモテるんだろうね。いい男なんだろうねきっとね
お腹出てるの
よ。お腹出てるしメタボってるしね、おっさんだけど、うん、でも人すごいいいからねシェフね。
うんうんうん、うん、
これもシェフみたいな大人になりたい。いろんな意味で。
わかります。俺もあれを目指しますもん。
うん、
つい。
だからそんな真っ黒なのか。
いやいやいやいやいやいや、体型全然違うじゃないですか。
いや、わかんないよ、10年後。よう、坊主ども。
二色とかで。
そうそう。二色とかで。こっちはシェフって。おい、坊主ども、その話は誰から聞いたんだとか。
いや、なんだろうな。
それはね、だから紫外線が細胞を破壊しないようにするために、
うん、
保護
のために、
うん、変質化する、
うんうんうん、
でしょ。
そんな普通のこと言われても。
日焼けしたくないの？
俺ちゃんと日焼けでも塗ってるんですよ最近。
塗らなかったらどこまで行ってしまうの？
どこまででも
ゆうちゃんは黒いんだよね基本的にね。
うん、そうですね。
僕もゆうちゃんに追いつこうと思って夏はベンチで寝てた。
はい、おお。
うん。で、実際にちょっと焼けてたんだよ、結構。
はい。
結構黒くなったんだよ。
はい。
もう割とこう、落ちてきちゃったんだけど。
うん。
割と黒くなって、
はい。
こう、インターンとか行っても、はい、そんなに遊んでるのぐらい。
ああ。
俺の地道な努力が、
はい。
結実してね。うん。これで、ゆうちゃんに勝ったかもと思って、
はい。
10月に会った時に、うわ、負けたってなったから、レベル違うみたいな。俺は所詮地区大会レベルだった、
はい、確かに俺内藤さんに別に何も思わなかったですもん、
うん、黒いなとか思わなかったでしょ。俺は自分で結構焼いたつもりで、
はい、
ちょっとどうだと思って会ったら、はい、あーやばい全国クラスだったみたいな
でも確かにあの頃は、
うん、
なんだろう、手を抜いてたというのも確かにあるんですよね。
あー日焼け止め
よ、全力出してなかった。
あ、
日焼け止めの、
うん、なんで日焼けしたくないの？
したくなら果てしなくなっちゃうから。
もうなんか真っ黒。
なんかもうあいつゴキブリなんじゃない
かな。黒光りしてる。なんか一時期あったよね、すごいもう抹茶っていうか、うなんかもう カカオみたいな色になってたよね。
そう、去年。あれはだから、何もしなかったら、あれぐらいになっちゃったりするんですよ。
なんか将来シミ怖くないの？
そう、それを恐れ出したんですよ、最近。
ああ。もう遅いよ。
いや、まだ間に合う。
まだ間に合う。
もうアネッサとか使ってます。
え？
アネッサとか、あの、マジ、エビちゃんぐらいのやつを使ってます。
何それ気持ち悪いわ。
太陽系最強を使ってます。
そんなの使って。でも、なんか、あれ、強すぎるの使うと体に良くないんでしょ？
あ、それはよく聞きますけど、うん。だから、その、専用の、なんか落とす液もあるんですよ。
どんだけ保護してるわけ？
もう全力で
顔かばって。だからさ、ヨットやってる時ってさ、服は着てるわけ、うん、
着てます、着てます。
じゃあ、下は焼けないわけ、そんなに。
そうです、そうです
。ここだけ首から上と、手と足のちょっとだけ異常に焼けるわけ。
そうそうそう。
ああ、それはちょっとね、全身焼けるんだったらあれだけどね。
そうそうそう。だからなんか、変に焼いちゃうと変になっちゃうんですよ。うん、だ例えば半袖着て焼けちゃうと、うん、タンクトップ着た時に、
うん、あれなんか、あれなんかあの、色、
そうそうそうそう、
カラーチャート違うんだけど、みたいな感じになっちゃうわけね。
うん、だから今年の夏はちょっと頑張って、
うん、
長袖長ズボンに、
うん、
顔だけちょっと日焼け止め塗るぐらいな。
ああなるほどね、
うん、
いやでもね俺もねあれだよ、ウィンドやるときはちゃんと長袖着てる、
うん、
長袖の T シャツを着て、
それは絶対
もうねほんとねバカみたいって見えるかもしれないんだけど、
はい、
うん、
いやいいって長袖着ないとダメですって。
うん、
夏だろうがなんだろうが、
そう、あのね、ほんと、分かってないんだよね、海行かない人たちはね。
そうなん
です。なんで長袖着てんのとかっていう風にさ、言うんだけど、みんな。
長袖しかないでしょ、そう、ぐらい
の。君らは焼けた後の苦しみとか分かってないんだよっていうことをね、言いたいね。
普段焼けない人が焼けたら赤くなるんだよ。
そうそうそうそう、真っ赤になっちゃうんだよ。
そう。
そう、俺もほんと長袖長ズボンだもん。うん、ウィンドなのに。
ウィンドだからこそっていうのは、まあだからやってる俺らからしたらもう。
そうだよね。絶対だよね。あんなのね。はい、あんなのさ、何も着ないでやったら死んじゃうよね。
そうそうそ
う、そう。次の日とかさ、どうなってしまうんだろうって感じだよね。
サーフィンとかどうしてるんですかね。
サーフィンでもさ、なんかスーツ着てるじゃん。やっぱあの、
うん、
ウェットスーツみたいな。
もそれは冬とか秋とか。
ああ。
夏とか。
でも、奴らはやっぱりこう、そんな照り返しの強いところには行かないんじゃないか。
そう、あ、そうですね、うん、確かに。
割とこう浅いとこだから、うん、海ってこう、沖の方に出れば出るほどこう照り返しがきつくなるじゃん。
そう。
うん。
そうですね。
で、ウィンドウまあそこまで沖じゃないけど、でも割とこう、サーファーよりはずっと沖の方に出てさ、
うん、そうですね。
逃げ場がないから、死んじゃうわけ。ほっとくと。
ウィンドウ。でウィンドウ楽しそうだし。
ウィンドウは楽しいけど、ルールが、めんどくさい。
ルール
海上放棄あるじゃん。
あ、ありますね、ありますね。うん、やっぱあるんですか？
あるある。ヨット優先の時はこうとか。
ああ。
うん。なお、もうね、忘れちゃうんだよ、交通ルール。一年やってないと。だいぶ。で、ゴンってぶつかっちゃった時、あ、すいません。
ああ。
どっかどう見ても俺が悪いみたいな。とかね。
うん。
そういうのがあるから。
うん。
じゃあ、まあ結論としては、今日の。じゃあ、今日のまとめ言おうよ、今日のまとめ。
今日今日僕は大切なことを
学んだ。今日は僕たちは大切なことを学んだ。何学んだっけ？
だから、テーマを決めたはずなのに、
うん、今日は男のカバンだったのに、日焼けしない方法に最終的にたどり着いたけど、
そう、途中の過程はゲイについて語ってたぐらいな。
まあ、今日、うん、なんかいいこと言いたいね。今日は大切なことを学んだよって言ってね。なんだろう今日は大切なことを学んだよ、
うん、
家庭は大事じゃない、いいことにたどり着けばいいみたいな。
おう
テーマとか重要じゃないんだよ。
うんうんうんうん、そうですよ、ね、
そう、ちゃんとこう割とこう1時間終えることができたならそれはそれでいいじゃないかみたいな。
え、でも毎回1時間やってるんですか、ちゃんと。
いや、やってない。30分で終わる時もある。
じゃあ割と頑張ったんです
ね。割と今日は良かったね。じゃあ結論としてはみんなもサウスパーク見てください。
そうですね。見ましょう見ましょう。
うん、というわけで、今回は内藤孝之と
はい、西山優でした。